河村陽介です。西田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は移住されたマスコミでの活動について伺えればと思います。
はい。
地元は韮崎だと思うんですが、マスコミに移住したきっかけって何になるんですか？
そうですね、ヒッチハイクとかを通して最初は仕事っていうものに興味があって、はい、仕事について聞いていたんですけど、はい、その中でだんだんともう残りの半年ぐらいは暮らしっていうものに興味を持つものようになって、うん、なんか暮らす場所を自分で選んでこういう暮らしをしたいからここに住んでいるみたいな話をしてくれる大人の方に結構出会えて、はいはい、で自分もなんかこう仕事よりも暮らしを大切にした生き方をしたいなっていうのを考え始める中で、はい、なので大学生の時に就職活動をせずなんか住む場所探しみたいなものをひたすらしていて、その中で出会ったのがこのマスコミっていう標高 1000m ぐらいの人口400人ぐらいのこう小さな村みたいなところですね。
その住む場所探しはどれぐらいやったんですか？
もう大学生のその就活の時期はまるまるやっていたっていう感じです。
でその中でマスコミを選んだ理由、ここが良かったっていうのはあるんですか？
やっぱりマスコミはなんかもうそもそもなんか価値がある場所だなっていうのをすごく感じていて、うん、で自分山とかにも登るんですけど、はい、水垣山金峰山っていう、うん、すごくいい山があったりとか、それはもう世界のクライマーの間でも聖地と言われてるぐらい、
そうなんですね、
すごい山なんですけど、はい、そういうものがあったり、うん、あとはマスコミラジウム温泉は日本三大ラジウム温泉の一つなんですけど、うん、はい、その中にもマスコミラジウム含有量が世界一の温泉とかもあって、うん、なんかこんな小さなエリアで、うん、こう世界一と言えるものが2つもあるって、うん、こうポテンシャルすごいなっていうのを感じていて、うん、でなおかつこう受け入れる気質があるみたいな、観光地として栄えたっていうか旅館とかが成り立っているエリアなので、うん、こう外から人が来てもこう受け入れてくれるっていう、うん、なんか村民性みたいなものがあったので、うん、すごく仲良くなってここの地元の人たちと、うん、
西田さんがマスコミに移住された時なんですが、20代の方ってどれぐらいいたんですか？
もう20代は本当に0人で、
そうなんですね。
そうなんですよ、はい、なので子供もほとんどいないみたいな地域だったので、
西田さんがこのマスコミで生活されて自分が必要とされてるっていう風に感じてることがあるっていう風に伺ったんですが、
そうですね、
どういう時にそれは感じるんですか？
いやもう若いっていうだけで必要とされるし、はいはい、車が運転できるとか、はい、もうそんなところから必要とされ始め、うん、本当に何か困ったことがあればすぐ電話来るみたいな感じの、今おかみさんとかから電話来るみたいな感じになってるんですけど、中でも自分はずっと親父が大工だったのもあって、うん、小学生ぐらいからセルフビルドをずっとやっていて、はい、なので大工仕事とか水道とかが電気とかがある程度できるっていうのがあるので、はい、なんかそういった部分をこう必要としてくれて、はい、大工さんに頼むまではないけど自分ではできないみたいな、まんじゅう小屋をリノベーションしてほしいとか、
はい、
そういうのをやってます。
なるほど。そして西田さんは一般社団法人下区人で、特にこのマスコミで活動されてると思うんですが、
はい、
具体的にどういうプロジェクトされてるんですか？
そうですね、これ大学も卒業して住む場所は決まったと、
はい、
でも仕事はどうしようかなって考えてた時に、そこにあったの観光業と農業だけだったので、はい、なんかどっちもちょっとやりたくないなと思って、はい、先輩で30歳 の移住者の方がたまたまいて、はい、その方と一緒にじゃあ会社をとりあえず作ろうみたいな感じで作って、はい、地域にあるものを生かして、うん、一番最初にやったのは釣り堀を復活みたいな、リノベ50年ぐらいやってた釣り堀を復活させて、はいはい、釣り堀酒場っていう居酒屋に変えたりとか、耕作放棄地を使って、うん、東京の企業とスポンサーにつけて、はい、ワイン用のブドウを500本植えるなんかプロジェクトとか、はい、そういう事業をどんどんやっていって、うん、今はメインでやってるのは農家さんの物流の仕組みを集約するみたいなものをやっていて、
うん、
140ぐらいの農家さんと契約をしてるんですけど、はい、毎日集めて毎日東京のイオンとかマルエツとかサミットっていうスーパーに下ろすっていう、そのなんか隙間産業みたいなやつをやってます。
毎日集荷して送るってかなり大変ですよね。
そうですね、はい、でも3年ぐらいかけて、最初は自分たちでトラックでこう集荷して回っていたんですけど、はい、今は持ってきてくれる あの拠点みたいなのもできたので、それを同時でやりながらすごい100コンテナぐらい毎日集めて毎日送るっていうのをやってます。
西田さんが移住された時は20代の方って0人だったっていうふうに伺ったんですが、今はマスコミに来る移住者の方って多くなったんですか？
そうですね、あのポツポツと増え始めてこの5年ぐらいで、まあ、30代20代30代の若者が多分10人前後は来て、なんか夜な夜な集まって遊べるようにやっとなったっていう感じです
なるほど。西田さんはこの、まあ、プロジェクトを通してマスコミの魅力を伝えてると思うんですが、どういう方にどういうふうに伝えたいと思ってますか？
そうですね、その伝えるっていう部分がマスコミに関してはすごくまだまだ弱くて、すごい面白いイベントとか、なんか今度も5月に火祭りっていう水垣山をモチーフにした矢倉、はい、木で矢倉みたいなものをすごく大きなものを作って、はい、20メートルぐらいあるんですけど、
結構高いですね、はい、
それを燃やすっていうイベントとかもあるんですけど、はい、なんかなかなか発信がうまくできていなくて、もったいないところがあるので、なんかやっぱり若者の力はそういうところには強いかなと思うので、なんかそういう発信みたいな部分をよりやっていけば魅力自体は結構ある場所だと思うので、なんかいい感じになるんじゃないかなと思ってます。
そして温泉旅館を使って音楽フェスみたいなのも開催されてるんですよね？
そうですね、たまたま松本で同じような活動をしている10人ぐらいの若者グループがいて、はい、でマスコミで活動している10人ぐらいの若者グループがこう意気投合して、冬は温泉旅館を貸し切ってこうカルチャーフェスみたいなイベントをやって、夏は松本の朝日村っていう村 の, キャンプ場を借りて、はい、そこでカルチャーフェスをやろうみたいな企画が今年から始まって、はい、今一緒にやってるみたいな感じです。
じゃあ冬だと温泉旅館も観光客の方ってそんなに多くないんで、ありがたい。
道が凍ってしまうので、はい、なかなか当時のお客さんも来ないんですけど、はい、まあ、逆になんか冬はすごく清々しいというか、なんか綺麗なんですよ、マスコミ。なのでなんかその良さを感じてもらいつつ旅館にも貢献したいみたいなところで、じゃあそういうイベントをやろうみたいな。
ありがとうございます。明日は西田さんが思う山梨、そして夢について伺えればと思います。最後に西田さんの好きな曲、デンガ流とカイザーソゼ、あれかもをお送りします。西田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。